次に質問者、公明党大村正人議員。発達障害の早期発見、早期療育への取り組みについて。担当、子ども家庭支援課、現子ども家庭支援課。発達障害は5歳頃に集団生活を通して症状が顕著に現れてくると言われております。3歳児健診では発見されにくい発達障害またはその傾向を適切な支援へとつなげ、子どもと保護者が安心の就学を迎えるために国も支援を開始した5歳児健診の機会を設けることは必要な支援へつなげる場として最適と考えますが、本市の見解をお伺いしますとの質問に対し、子どもの特性を早期に発見し適切な支援を行うために5歳児を対象とした健診を実施している自治体があることは認識しています。実施にあたっては医師をはじめとした専門職の確保や健診結果に対する支援体制の構築など多くの課題がありますので、先進自治体を参考にしながら調査研究を行っていきますとの答弁がありました。次に質問者、公明党日比野成俊議員。 AI ペアレンタルコントロールアプリの活用について。担当、学校教育課。子どもがわいせつ画像の送受信などの犯罪に巻き込まれないようにするために開発されたペアレンタルコントロールアプリ、子どまもは、AI がわいせつな自撮り画像を検知して、画像削除の通知を表示し、保護者にも通知がされます。子どもを被害者にも加害者にもさせないために、児童保護者にこのアプリの周知啓発を行うことに対して、当局の見解を問うとの質問に対し、AI ペアレンタルコントロールアプリ、子どまもは、児童ポルノ被害防止が期待できることから、児童生徒には情報教育の一環として、保護者には触れ合い教育セミナーなどで周知啓発に努めていきます。本市の学習用端末には、使用時間制限、不適切なサイトへのアクセス防止など、子どもに含まれる機能もすでに一部備えており、現在のところ導入する考えはありませんが、開発状況に応じ、調査研究していきますとの答弁がありました。その他に学校健診についての質問がありました。次に質問者、東進クラブ鈴木孝之議員。保育園の入園選考に関する選考基準について。担当、保育課。共働き世帯にとって保育園の存在は必要不可欠です。認可外保育施設として企業主導型保育施設を設立する企業様も多くなってきました。また通勤経路上や家の近所で園を探すと認可外の場合も多々あります。現在では認可外施設から認可施設への転園の際に加点がない状況ですが、今後育児休業からの復職者と同様に加点対象とならないかを問うとの質問に対し、保育園は定員を上回る申し込みがあった場合、入園選考基準により決定しています。育児休業から復職される方に対する調整指数は、就労継続を支援する目的で導入しています。認可外保育施設の利用者については、すでに保育の場所を確保しているものと判断し、現在は調整指数を設けていませんが、他市では調整指数を設けている事例もあるため、その事例を調査するなど、選考基準のあり方について検討していきますとの答弁がありました。その他に、東部エリアの観光資源創出についての質問がありました。次に質問者、向会派鈴木昭則議員。我が町における食料自給率と安全性について。担当、農政課、学校給食課。食料自給率が低く、輸入への依存が極めて高い我が国において、不安定な世界情勢から物価高が続いています。貿易リスクにさらされる中、国に頼るだけでなく、主体的に食料生産の改善に取り組む必要があります。 今後の担い手がいなくなる農地活用の方向性として、貿易依存度の少ない有機農業への積極的な取り組みと、その有機野菜の学校給食への使用について問うとの質問に対し、有機農業は栽培管理に手間がかかる、資材コストが高い、生産量が上がらない、販路の確保が難しいなどの課題があることから、有機農産物を増やす取り組みについては、農家の方の意向を踏まえつつ、調査研究をしていきます。学校給食については、2万6000食超の食材調達が困難なこと、また一般的に割高なことから、これまで有機野菜を使用していません。今後、安定的に供給され、許容できる価格となった場合には、使用を検討していきます、との答弁がありました。